1、日本遺産に認定されました。問い合わせ、文化財保護課。令和元年5月20日、泉佐野市が文化庁に申請していた旅引付と2枚の絵図が伝える町、中世日根野荘の風景のストーリーが日本遺産に認定されました。市長の言葉、今回の認定は中世荘園の風景が世代を超えて生活や暮らしの中で色濃く受け継がれた泉佐野市の歴史遺産が日本の伝統文化として高く評価されたことによるもので、申請に向けてご尽力いただいた関係者の方々、市民の皆様にはご支援ご協力をいただきましたこと、心から感謝申し上げます。引き続き日本遺産を構成する文化財の活用発信について全力で取り組んでまいります。日本遺産ストーリー。日本の玄関口、関西国際空港のある泉佐野市には、約800年前、摂政や関白になった上級貴族である御摂家の一つ、九条家の治める日根野荘と呼ばれる荘園があり、その範囲は現在の地域すべてに及んでいました。また、16世紀初めに記された九条政元の日記、政元公旅引付に描かれる世界は、扇地区の荘園時代以来の農村景観として今も息づき、訪れる人を魅了します。2枚の荘園絵図。1234年、日根野荘が成立。経営の一番の難題は、広大な未開地の開発でした。1309年、九条家は日根野荘の土地調査に着手し、その際に作成された2枚の絵図に極めて克明に、村の水路やため池、寺社などが描かれています。それらは驚くほど現存するものと一致します。開発の主要プロジェクトが湯川水路の整備でした。湯川は日根神社と慈眼院の間を通り、段丘面に広がる農地を抜けながら十二谷池まで続く全長約 2.75km を高度差わずか約3メートルで流れるように作られました。その緻密で大掛かりな土木工事からは、村人たちの血の滲むような努力が伝わってきます。当時作られたため池も、今なお田畑に恵みの水を注ぎ、人々に実りを与えてくれます。貴族の日記、政元公旅引付。時は戦国時代。武士によって荘園経営が危うくなり始めた頃、領主である九条政元は入山田村、当時の扇地区にあった長福寺に1501年から4年間滞在しました。この4年間の様子や出来事を政元は日記に綴っています。梅は花、松は緑の春の日の、恵みぞよもに天満つる神。滞在中、政元は貴族らしく連歌などを催しましたが、荘園の春色を尊ぶこの歌からは、当時の天神信仰が伺えます。宗福寺に天満宮の小さなお社が佇んでいます。風情といい、言う言葉といい、都の能者に恥じず。干ばつに悩まされる扇の村人たちは、日走り神社で雨乞いの儀式を行いました。そこで奉納された能は、姿形といい、言葉の言い回しといい、都の能に恥じないものだと政元は称賛しました。日走り神社の雨乞いでも雨が降らないときは、犬鳴さん、七宝龍寺で神事を行いました。今も神社では、穂滝神事として行われています。古来より修験道の聖地として、七宝龍寺が鎮座する犬鳴山。山の名は大蛇から主人の命を守った義賢伝説に由来し、大阪府内では珍しく温泉郷があります。舞の手ども、東道なお勝列あるべからざる者なり。日根神社では毎年4月2日に例祭が行われていました。 そこで行われた芸能の素晴らしさにも政元は感銘を受けたといいます。床を挟んで隣接する次元院には日本三名塔の一つである多宝塔が750年の間変わることなく優雅に佇んでいます。今は地域の集会場になっている扇の円満寺では、外からの軍勢の襲来を早金を鳴らし村中に伝えました。資料をもとに歴史をたどると、荘園に生きた人々の軌跡が見えてきます。また現存する当時の建造物や遺跡は今もなお中世の面影を残し受け継がれています。このように日根野荘は当時の支配や村人の生活、信仰の様相や開発のあり方を具体的に示してくれるとともに、中世の村の姿を追体験できる全国でも希少な荘園の一つです。中世の息吹。中世から芸能に優れていた火走神社や日根神社での伝統的な祭りには、今も多くの人々が集まり、賑わいを見せています。ハイキングコースとしても親しまれている土丸・雨山城跡は、戦乱の跡をかき消すように木漏れ日が優しく照らし、訪れる登山者を迎えてくれます。この山頂からは海上に浮かぶ国際空港をバックに、中世の農村景観が一面に望むことができ、その意外性がトレッカーたちの人気スポットとなっています。室町時代、全国で12箇所に減少した九条家荘園の中でも、日根野荘は重要であり続けました。土丸・雨山城跡の頂から望む現在の日根野荘。この景色は地域の営みの中で日々変化を続けながらも、荘園の礎がしっかりと守られ続けているのです。それはこの地を作り、受け継いできた人々の息遣いなのだということを訪れる人々に語りかけてくれます。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野。今回日本遺産の認定を受けた旅引付5冊と地図2枚の複製も展示しています。休館日、月曜祝日、祝日が月曜の場合は月火曜日が休館。開館時間9時から午後5時、入館料無料。